皆様おはようございます。
おはようございます。
エレミア書の説教は今日で3回目になりますが、第1回は1章から、第2回は2章からでしたのに、今日はいきなり17章まで飛んでしまうのかと驚かれたかもしれません。そこでこの点について少しお話をさせていただきます。エレミア書は預言者エレミアの40年にも及ぶ活動を記録しております。しかしエレミア書は年代順に書かれてはいません。年代順ではありません。例えばエレミア書7章には有名なエレミアのだいたい40歳の頃の神殿の説教というのがあります。この40章7歳の7章のですね、時のですね、予言はだいたい40歳頃の予言なわけですが、この7章からいきなり次のところは26章まで飛んでしまいます。この7章の予言の続きは26章まで飛んでしまうわけです。その7章と26章の間にはいろんな場面での予言が含まれています。このようにエレミア書というのは順番通りになっていません。どうしてそうなのかといえば、エレミア書はエレミアが自分で書いたものではないからです。エレミアが亡くなった後にエレミアのお弟子さんたちが師匠先生の言葉を集めて、それを一つの書にまとめたのがエレミア書です。そしてお弟子さんたちはエレミアの言葉を年代順には並べませんでした。エレミアの若い時の予言の言葉とエレミアが、いわばベテランの預言者になった時の言葉、そういったものが一緒に同じ章に入っているケースもあります。こうしたわけでエレミア書というのはその言葉がいろんなところの時代のですね、ものが入っています。40年間の預言の間のある時は若いところ、ある時はこの熟年の頃の、そういう預言が含まれていますので、エレミア書を読む上ではこの言葉がどんな状況で語られたのか、そのことを知る必要があります。今日はですから17章の御言葉を読んでいただきましたが、この部分というのはもっと前の部分の予言と合わせて読んで、その意味がよく分かってまいります。そうしたわけで今日は17章だけではなくて、エレミア書の1章など他の関連する部分と一緒に読んでまいりたいと思います。さて、前にもお話ししましたが、エレミアというのは彼の祖国ユダ王国が滅びるとき、その首都エルサレムが崩壊する、そういう時代に来た預言者でした。ですから彼の預言には滅亡を予言するようなものが少なくありません。しかしエレミアのことを滅亡の預言者、滅亡の預言をしてその通りに的中をした、なので彼は将来を見通す力を持っていたので、すごい預言者だと、そういうふうに理解するならばそれは正しくありません。それは聖書の預言ということの意味を誤解しています。いつの時代にも滅亡の予言というものは人々の注目を集めます。私が子供の頃はノストラダムスの大予言というのが流行りました。皆さんもご存知かもしれませんが、その予言によると1999年人類が滅亡するという、そういう、私も子供の時にそういう本を読んで、しかもノストラダムスの予言の的中率はなんと 99.9% だと書いてありました。もう絶対当たるとなるとですね、ちょうど私子供の時に、では自分が30歳になる前に人類が滅んでしまうのかと子供心にすごく怖かったのを覚えております。しかし1999年は何事もなく過ぎていきました。今ではノストラダムスのことを話す人はもうほとんど誰もいなくなってしまいました。けれどもエレミアの予言というのはこういう滅亡予言とは根本的に違うものであります。確かにエレミアもいわゆるこの破滅の予言を をしているところがあります。エレミアが最初に神様から与えられた予言、その予言はどういうのかと言いますと、ユダ王国に北の方から恐ろしい敵が襲ってくる、そういう予言でした。その箇所を読んでみたいと思うんですが、エレミア書の最初のところですね、1章の13節以降をお読みしたいと思います。皆様の聖書の1237ページになりますが、エレミア書の1章13節以下をお読みしたいと思います。拝読します。再び私に次のような主の言葉があった。何を見ているのか。そこで私は言った。煮え立っている釜を見ています。それは北の方からこちらに傾いています。すると主は私に仰せられた。災いが北からこの地の全住民の上に降りかかる。今私は北のすべての王国のために呼びかけているからだ。主の御告げ。彼らは来てエルサレムの門の入り口と周囲のすべての城壁とユダのすべての町に向かってそれぞれの王座を設ける。このようにエレミアの最初に与えられた予言、これはエレミアには一つの幻が示されたわけです。それは煮え立った釜、煮え立った釜であります。煮え立った釜が北から傾いてきて、その熱湯が今にもユダ王国の人々の上に吹きこぼれてきそうな、そういうビジョンを見たわけです。ゾッとする禍々しいイメージです。この煮え立った釜というのは、北から襲ってくる外国の軍隊を表しています。人々に火傷を負わすような恐ろしい外国の軍隊が北の方角から攻めてくる、そういう幻だったわけです。で、当時の南ユダ王国の人々にとって、北の方角と聞けば直ちにアッシリア帝国を思い浮かべました。アッシリア帝国、私たちにとっての、アメリカのような超大国です。当時の世界最強国がアッシリアでした。南ユダ王国は何度もこのアッシリアに痛みつけられてきた、そういう経験がありました。ですからエレミアの予言を聞いて、またアッシリアが攻めてくるのか、そういう恐怖を人々は持ったわけです。しかしエレミアが預言者として活動したちょうどその頃から、アッシリアの力は急に弱くなりました。むしろアッシリア自体が外国の軍隊から攻められる、あるいは自分の広大な領土の中から反乱が起きる、そういうことが繰り返されて、ユダ王国を攻めるどころではなくなってしまったわけです。アッシリア自体がどんどんどんどん衰退をしていったわけです。そうすると、初めにエレミアの言葉を、予言を聞いた人たちは、逆に、なんだあのエレミアの言うことは全然実現しないじゃないか、北からの脅威なんてないんじゃないか、アッシリアは今にも滅んでしまうではないか、エレミアは偽予言者なのか、こういうふうに思うようになったわけです。そのためにエレミアはだんだんと苦しい立場に追い込まれていきます。見張りの人が敵が来るぞ来るぞと叫んで人々に警告をしておきながら、結局その敵が来なかった、そういう場合、見張りの人は信用を失ってしまいます。いわゆる狼少年になってしまうのです。エレミアの場合もそうでした。そこで人々は災いを語る若き預言者をあざけってこう言うようになったわけです。今日の御言葉の17章の15節をお読みいたします。こう書いてあります。ああ、彼らは私に言っています。主の言葉はどこに行ったのか。さあ、それを来させよ。人々はエレミアに、北からの脅威とやらはどこにあるのか、さあその北からの敵とやらを連れてこい、連れてくるがよい、そうすればお前のことを神の預言者として認めてやろう、このように言ってからかうわけです。し かしこのように囃し立てるイスラエルの人々は、そもそも神の予言とは何であるのかを理解していなかったのです。ここで予言、預かる言葉と書きますが、この予言とは一体何なのかを考えてみましょう。聖書の予言とは未来予知ではありません。これは非常に大事なことです。未来予知というのは、例えば1年後の何月何日に大地震が起きるですとか、あるいは何年後かの何月に戦争が起きるなど、こういう未来の出来事を前もって語る、予知をする、これを未来予知というわけです。一種の超能力です。私には人間にそうした力があるのかどうか分かりませんが、聖書に登場する預言者たちが、そうした超能力集団のことではないかったのは明らかです。聖書の預言者というのは超能力集団ではありません。なぜなら、神の預言というのは人々に2つの道を示すことだからです。神の預言とは、あらかじめ決まっている未来のことを予告することではありません。むしろ神に従う道と神に逆らう道、それぞれの道を選んだ場合の行く末を示すのが予言なのです。神に逆らい続けると最後には破局が待っています。預言者たちが示す破局のビジョンというのは、もしあなたが神に逆らい続けるなら、こうなるという一つの可能性を示すものです。しかし、そうならない可能性も残されています。ですから、預言者たちの語ることは未来予知という意味では、百発百中ではないわけです。例えば、預言者ヨナという人がいました。預言者ヨナはアッシリアの首都ニネベについてこう預言しました。神からの言葉として、もう40日するとニネベは滅ぼされるという預言を語りましたが、これは実現しませんでした。しかし、これは神の預言が外れたとか、あるいはヨナが偽預言者だったということではありません。神の預言には常にもし、if という条件がついています。もし悔い改めずに、もし神に背を向け続けるなら、こうしたことが起きるけれども、もしあなたが神に立ち返るなら、そのことは起きないという別の未来も示されているのです。神は私たちの思いや行動を無視して、何もかも未来をあらかじめ決めているのではありません。むしろ、私たちが悔い改めて神に従う道、神と共に歩む道を選んでほしいと願っておられます。そのためにこそ預言者が使わされるのです。預言者の役割というのは、何年後の何月何日に外国から敵が襲ってくるという未来予知をすることではありません。むしろ、預言者はそうした不幸な時代が起きないように、今悔い改めなさい、今直ちに行動を起こしなさいと人々に促しているのです。正しい行動、つまり神に立ち返るという正しい行動を今起こしなさいと人々を説得しようとして、あえて厳しい未来のビジョンを示すのです。エレミアもそうでした。エレミアは医者のようなものです。医者は不養生な生活を続けている人に、そんな生活を続けていたら病気になりますよと警告をします。果たして、その人が病気になってしまった場合、その医者の予言が当たった、成就したとも言えるかもしれませんが、しかし、それは私たちが普通考える予言の成就とは意味が違うでしょう。エレミアは神からイスラエルの人々の霊的な状態を正しく診断する力、洞察力を与えられていました。このような 病気、霊的な病、罪の状態を放置すればとんでもないことが起きますよと、そういう警告を与えるのが彼の役目でした。ですから、いつ何時何分にですね、どの方角からどんな敵が来る、そういうことを言い当てるのが彼の役目ではなかったのです。でましては、エレミアはそうした不幸な出来事が起こることを望んではいませんでした。で、今日のところのエレミア書の17章16節にはこういう言葉があります。私は癒されない日を望んだことはこともありません、こう書いてあるわけですが、 まあ、この一文を読みますと、これエレミアは自分自身が癒されない日を望んだことはないと言っているように思います。まあ、しかしこの文の意味というのは、ちょっと他の聖書訳、例えば新教徒訳の方が正しく捉えているように思います。ちょっと新教徒訳皆さん今ないと思うので、私がお読みしますと、こういうふうになっています。私は災いが速やかに来るようにあなたに求めたことはありません。痛手の日を望んだこともありません。まあ、こうなっています。まあ、つまりエレミアというのは、が言っているのは、こう自分の語ったこう破滅の予言、この予言が成就して人々にこう災いが降り注ぐ、まあ、こういう日が早く来て自分が本当の預言者だと認められたいと、まあ、そういうことを願ったことはありませんと言ってるわけです。ですから私は破滅を人々は味わうことを望んだことはないんだということを言ってるわけです。エレミアが望んだのは、まあ、彼の預言を聞く人がその警告を聞いて救われることでした。エレミアがこの恐ろしいビジョンを語ったのは、人々が不幸になることを予知したわけでも、また求めたわけでもありません。むしろ人々を救うために警告の言葉を発したのです。まあ、それなのにこの間抜けな偽預言者であるかのように人々からあざけられる、からかわれる。まあ、そしてエレミアはどれほど深く傷ついたでしょうか。二十歳そこらで預言を始めたわけです。大学生ぐらいの、そういう若い預言者、感受性の強い若いエレミアにはそういうあざけりは耐え難いものだったでしょう。エレミアは苦悩しました。だんだん彼の人々を見る目は厳しくなっていきます。9節には、人の心は何よりも陰険でそれは治らないとまで語っています。人間の心はねじ曲がっていて、神のまっすぐな言葉を受け入れられない、まあ、そういうことを言っています。そして今日の18節ではこう言っています。彼らの上に災いの火を来たらせ、破れを倍にして彼らを打ち破ってくださいと神に願っています。先には人々に災いが降り注ぐことを望まないと言ったエレミアでしたが、今や神に彼らに倍返しをしてくださいとまで願うほどに追い込まれてたわけです。まあ、特に若い時のエレミアにはこういうこの一種のこの人間臭さといいますか、こう自分の中にこう湧き上がる感情をそのままこうストレートに出す、そういうところがありました。まあ、こういうこの正直さ、率直さというのがエレミアの一つの、まあ、魅力なでもあるわけですが、まあ、ともかくもこの若き預言者はもう生身の人間でした。人々の心ない抽象に耐えられなかった、まあ、それが今日のところの中にですね、エレミアの揺れ動く気持ちが書かれているわけです。で、神もエレミアの苦悩をよくご存知でした。エレミアの辛さもよく知っていました。しかしエレミアの予言が正しいことを実証しようとして速やかに裁きを実行するようなことはなさいませんでした。むしろエレミアに予言を与えた後も何十年の間も神は待っておられました。神もご自分の破滅の予言が成就せずに、むしろ人々が悔い改めて自分に立ち返ることを願っておられたからです。それでも人々の頑なな心のためにエレミアの予言はついに実現していくことになります。彼が予言を始めてからちょうど40年後の紀元前587年に、エレミアの予言通りにエルサレムは北からの脅威、つまりバビロニア帝国によって徹底的に破壊されて、壮麗なソロモン神殿は灰になってしまったわけです。40年というのは随分長い期間です。しかもこの予言が実現した時に、その瞬間にエレミアは預言者としての役目を終えたのです。彼は自分の予言がついに実現したことを少しも喜びませんでした。これで偽預言者などと馬鹿にされなくなるなどと思ったことはなかったのです。むしろ彼は自分の予言が成就してしまったことを心から悲しんでいました。その40年というのは神の忍耐の時でもありました。神はイスラエルの人々が悔い改めるかもしれないと辛抱強く待っておられたのです。実際イスラエルの人々には破局を逃れるチャンスがあったのです。 この40年間の間、何度もエレミアを通じて救いの道を伝え続けましたが、人々は従おうとしませんでした。そしてついにエレミアの預言者としての40年の最後の年に預言は実現したのでした。今日はエレミア書のエレミアの北からの脅威の預言について、歴史的な背景を踏まえて考えてまいりました。まあ、ここから今日に生きる私たちが受け取るべき教訓を少し考えてまいりたいと思います。まず学ぶべきことというのは、神の預言というのは変えようのない未来の宣告、あるいは未来の予知でもないということです。預言というのは2つの可能性を示すことです。神に従って命を得るのか、神に背を向けて滅びに向かうのか、そのどちらかです。人々にはそのどちらを選ぶ可能性も残されています。神は人々がどちらの道を選ぶのかを見守って、そして人々が正しい道を選ぶようにと熱心に促しています。まあ、しかしそれでも人々が背を向けるときに初めてその破滅の予言が現実のものとなっていくのです。まあ、けれどもその破滅の予言が成就しないという可能性も残されています。人々が神に立ち返れば神は思い直されるのです。これは私たちにとっても大きな教訓と励ましを与えます。新約聖書にもヨハネの黙示録など恐ろしい滅びの描写がたくさん出てまいります。まあ、今回のコロナ問題、あるいは現代大量に発生しているイナゴの大群など、まあ、こういう恐ろしいニュースを聞きますと、これヨハネの黙示録の予言の実現ではないのかと心配される方もおられます。そうかもしれないし、そうではないかもしれません。しかし私たちが悔い改めれば、聖書の恐ろしいビジョンも実現しないという未来もあるのです。聖書の予言というのが曖昧でどうにでも解釈できる部分があるのは、それが未来の予知ではなくて警告だからです。私たちがその警告を真剣に受け止めれば破局は回避されるのです。また今日の箇所から預言者という責務の困難さを学びました。預言者は決して人々が破滅することを望んでいません。人々が幸いを生み出す、命を生み出す、正しい道を歩むことを望んでいます。預言者の言葉が厳しいのは、人々に不幸が降りかかってほしくないからです。預言者は人々が間違った道を選んだ結果について語らずにはいられません。たとえその言葉が人々を苛立てさせたり、あるいは人々からのあざけりを招くとしても語らなくてはならないのです。それは救いの可能性が残されているからです。なぜ語るのか、それは救いの可能性があるからです。キリスト教の福音の場合にも同じ問題があります。まあ、福音というのはいわゆるグッドニュース、良い知らせですが、まあ、それを拒む人にはバッドニュースになってしまうかもしれません。福音も人々に2つの道、神と共に歩むのか、神に背を向けて歩むのか、この2つの道を示すものだからです。ですから福音を語るというのは簡単なことではありません。まあ、神を受け入れても拒んでもどっちでもいいんだ、好きな方を選びなさいというわけにはいかないからです。福音を聞いた人は選択を、決断を迫られます。しかしそれはあまり気持ちの良いものではないのです。何か重大なことを自分で決めるというのは楽なことではありません。誰かに決めてもらった方が楽なのです。しかし福音を受けるか拒むかはまさに個人の決断です。他の人に決めてもらうわけにはいきません。ですから福音を語る側、伝える側も真剣に語らなければなりません。私たちは語るだけでなくて生き方によって神と共に歩むというのはどういうことなのかを示す必要があります。まあ、こう考えますと、私たちの生き方そのものが福音伝道なのだと思わされます。人々は私たちが語ること以上に私たちがどう生きているのか、どう行動しているのかを見ています。行動のない言葉は力を持ちません。ある人に愛してるよと100回言ったとしても、 その人のために何もしなければ人はその愛を疑うでしょう。信仰も同じです。私たちの神への信仰は行動によって初めて本物となります。そしてそれが人々への伝道証になります。まあ、この困難な時代に私たちが主の証人として生きる力が与えられるように祈ります。お願いします。私たちに命と滅びの二つの道を示し、命の道へと招いてくださいます。神よ、あなたの御名を賛美いたします。今朝も預言者エレミアの言葉と生き方を通じて、預言とは何であるのか、また預言の言葉を担う預言者の尊くも困難な務めについて学びました。私たちも神から召された者として人々に福音を伝える務めをいただいております。どうか私たちがその生き方によって神と共に歩むその人生の意味を人々に伝えることができますように力を与えてください。今週も困難な状況が続きますが、どうぞ私たちの歩みを守って強めてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。